ドクターマーボーの
お日様広場、
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。では早速ご登場いただきましょう。麻婆先生こと菅井雅彦院長、そして恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは今月のゲストを麻婆先生からご紹介ください。
今月のゲストは春取法律事務所の篠田直子弁護士さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
篠田先生のご紹介の前に、久しぶりの田村直子さんのご一緒の収録となりましたので、お帰りなさい。
お帰りなさい。
ありがとうございます。お久しぶりでございました。またよろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。
不在の間にお母さんになられたということで、いろいろ気になったことは横から入っていただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。今日のゲストの篠田先生、弁護士の方に来ていただくのはこの番組では初めてのことなんですけれど、
はいはい、
まず自己紹介をお願いしたいなと思うんですけれど、
はい、はい、はい、分かりました。弁護士の篠田と申します。釧路弁護士会に所属しております。出身地はですね、皆様ご存知だと思いますが、斜里郡清里町です。斜里岳の麓にある小さな小さな町の出身です。これを言うと年齢が分かると思うんですけども、スピードスケートの岡崎智美選手と中学校の同級生ということで、いわゆるアラフォーなんですけれども、はい、私も小学校時代にスピードスケートをしていて、今もマイスピードスケートを持って、子どもの小学校のリンクで一緒に滑ったりしています。
もしかしたらオリンピックで先生の滑りを拝見してたのかもしれません。
一緒にやっていれば、
ね、そうですね、はい、で実家は今も清里町にある写真館です。で私の特徴としては6人兄弟で10人家族で育ちました。
すごいですね、
6人兄弟で上に何人下に何人、
私の上に姉が1人で、はい、弟が4人います。はい、ですので、性格的に姉子っぽいと言われてるんですが、弟を4人引き連れていたような
束ねてたんですね、姉子として。
はい、そのようですね、
はい、
っていう形ですね。はい、でこれまでなんですけれども、弁護士になったのが平成11年です。で それまでに札幌や帯広、それから東京などで弁護士をしていました。転々としていたのは、夫が、同期だったんですけれども、検察官をしていて、その転勤の関係で、一緒について回っていて、1年間アメリカのシアトルに夫の在外研究でついていったりしたことがあります。釧路に来たのは8年前です。
じゃあお日様と一緒ですね。
そうです、
ほぼ一緒ですね。
そうですね、はい、
同期ですね。
同期の同期ですね。はいはい、
弁護士になった理由、ちょっといろいろ聞くとたくさんあると思うんですけど、はい、簡単に言っていただけるとどんなことでしょう。
そうですね、抽象的に言えばすごく人間の、生活とか営みとか家族とか、なんかそういうことに大変興味が、社会に対して興味があって、そこから発生するトラブルとか、そういったことをになんか社会的にすごく関心があったっていうのが一つと、あとはやっぱりね、手に職を持つことがやはりなんか女性にとっては、私はもう最大の護身術って言うんですけども、何があっても自分の力で生きていける力を身につけたかったっていうことで、資格職を選んだっていうのがありますね。姉は看護師をしていますので、多分親がきっと昔から女はなんかね、手に職が、護身術が大事だっていうことを言い続けてた、関係があるのかもしれません。はい、
なるほど、ありがとうございます。 まあ、言ってみればこうあの病院と近いようなことがありますよね、はい、こういろんなこうトラブルみたいなものがこう家庭内社会内にあったところを手直ししていくっていう、はい、そうですね、そういうあのお仕事というふうにして理解していいでしょうか、ね、
そうですね、あの弁護士をよく社会生活上の医師というふうに、うん、あの表現することがあるんですけども、うん、やっぱりその人間の中のトラブルっていうのは、うん、まあ、社会の中の病気っていうかな、うん、病理的なところがあるので、ね、うん、そういう意味ではお医者さんのお仕事と大変よく似ているかなと思います、う
ん、今日はあのこの番組史上初めてあの弁護士さんをお呼びしたのでお伺いしたいことは実はたくさんあるんですけれど、うん、あのこの番組があの、まあ、子育て世代の人たちを中心にあの考えているところもありますので、子育て中のご家庭、まあ、子育て中といってもあの小さいお子さんから、うん、あの乳児期幼児期からあのもうちょっと大きい人までいろいろあると思うんですけれど、うん、はい、僕らには実はあまりピンとこないんですけれど、うんうん、例えば相談に来られる人ってどのくらいいるもんなんだろうかとか、あるいはどんなことをあの相談したくて弁護士さんのところに来るんだろうかっていうことをまずちょっと知りたいんですけれど、うん、
なるほど、分かりました。私自身結婚していて、今4人子供がいます。で一番下はまだ1歳半で乳児を子育て中です。あ、まあ、女性の弁護士弁護士であることとか、うん、まあね、子供が、ね、あのいるということで、うん、やはり女性の方で特に子育て中のお母さんから、うん、やはり一番多いのは離婚に関するご相談が、うん、あの大変多くあります、うんうん、釧路は、ね、なかなか経済的には、ね、厳しい状況の、まあ、町と言われていますけども、うん、なんか若い人は、ね、本当にいろいろと大変で、うん、やはり経済的な不安があるような、ね、若い お母さんをお父さんのご家庭の中でね、どうしても経済的な不安感からね、互いにギクシャクしてしまってね、立ち行かなくなって離婚を考えてるんだけど、どうしたらいいだろうかっていうような形で相談が来ます、うん、
それはやっぱりあのたまにあるっていうよりもは割とこう、
そうですね、
よくきちんと相談を受けられるって感じですか。そうですね、
はい、あの本当に日常的にある相談ですね、うん、はい、
どういうタイミングでこう弁護士さんに相談されに行くもんなんでしょうか、うん、
はい、まあ、あの本当に離婚を考えてまだ切り出していない段階でご相談に来られる方もいますし、うん、実際に相手から調停を起こされて困ったんだけれど、あのどう対応していいかっていうことで、うん、切迫して相談に来られる方もいらっしゃいますし、うん、大変さまざまですよね、
うん、女性からの相談っていうのがやはり多い。
そうですね、女性からの相談が、うん、そうですね、8割くらいですかね、2割は男性かなって感じかな、うん、感覚的には。はい、
この番組でもよくあの子育てのに対してのこう不安感とか、はい、そういうふうなこととかは取り上げたりとかっていうようなことはあるんですけれど、うん、はい、あの先生のところでの相談でもやはりそういうことを口にされる方ってはいらっしゃいますか。
そうですね、実はあの育児っていうのはね、夫婦の中ではね、一番嬉しい最大のね、あの出来事だしイベントだと思うんですけども、うん、今なかなかね、社会の中で育児が困難になっているような世の中ですから、実際には離婚の案件のご相談を聞いていると、うん、まあ、いわゆるね、育児がきっかけというかな、あの実際に子供が2人の間に生まれて、そこが、まあね、一つの試金石になってね、うまくいくか、うん、そうじゃないかの分かれ道になっているというのが正直なところで、うん、離婚に来られるお母さん方での中でやはり乳幼児を抱えてらっしゃるお母さん方が多いです。ですので、うん、うちの事務所には相談室の横にキッズスペースがあって、子供のおもちゃをね、置いて子供さんに退屈しないように待っててもらうようなスペースがあったりするんですが、はい、そんな感じですね。
やっぱりお母さんたちはやっぱりその不安とかそういったものを抱えてらっしゃるので、はい、そのことが例えばこうしなくてもいい喧嘩とかそういうようなものとかにつながるってこともあるんですか、
ね、そうですよね。あの実際にね、子供を2人でね育てたいけれども、なかなかあの相手が育児に関心を持ってくれないとか、あの全く関わってくれないですとか、うん、やはりね、そういった形でその育児を2人でどう協力していくかっていうところに、やっぱミスマッチが生じたり、やはりお金、うん、子供がいるとね、どうしてもね、子供にお金かかってきますよね、うん、そういう意味ではね、経済的な困窮が離婚の引き金になってたりとかっていうこともありますね、はい、
逆にあの男性の方からのご相談っていうのは、うん、はい、どういうものがありますか。
そうですね、まあ、実際に妻から離婚を 切り出されているんだけどどうしたらいいだろうかとか、うん、妻が、子供を連れて実家に帰ってしまったんだけれどもどうしたらいいだろうか、親権を取れるだろうか、今後子供に会うことができるだろうかって、そういう相談が多いですね。
男性の方はそんな風には思ってない、うん、そのまま婚姻を続けていきたいと思っているにもかかわらず、うん、女性の方はこのままでいったら私はもうやっていけないっていうパターンなんですね。
そうですね、女性は日々のね、育児の負担だったりね、様々なことがね、一つ一つね、うん、現実との距離が近いんですよね。男性はね、うん、割とね、そこ、うん、育児とかそういったね、うん、負担感から若干距離が遠いからね、うん、なんかね、育児一つとってでもお互い親なんだけれどもね、捉え方とか深刻さのね、受け止め方が違ったりねしてますよね。
何こういつも言ってるのにもかかわらず、こう聞き流されててそれがまたっていう場合もあるし、言わないでずっとうちに秘めてて、そしてある日突然実は私離婚したいんだけどって言われてびっくりされるっていうケースも
ありますね。ありますね。はい、
こういったことっていうのはどんな風な形でこう修復し、まあ、修復させたいと思って持っていくことが多分多いと思うんですけれど、どんな風な方向でいくことが多いでしょう。
そうですね、皆さんね、弁護士は離婚の、ね、裁判と専門にするから何でも離婚に持っていくと思われてたら実は心外なんですけど、やはりね、特にお子さんがお二人の間にいらっしゃるケースっていうのは、まあ、当然ね、ご依頼者の意向も尊重するけども、やっぱり大事に考えるのはね、その代弁者がいないお子さんのことですよね。ですから私、お子さんの立場に立って、実は相談の時には、まあ、依頼者の、ね、立場にも立つんですけど、どちらかというとね、お子さんの立場にとってやはりね、お二人が譲り合ってね、なんとかね、せめて子供がね、自立して成長する15歳ぐらいまでお互いにね、固めつぶって折り合ってやってたらどうかなっていう風な、ね、スタンスでね、なるべくね、お子さんのために修復の方向でまずお話をさせていただいていることが多いですかね。
今先生おっしゃったように、日々子どもたちを見てるときに思うんですけど、やっぱり子どもの言葉を代弁する人っていうのっていうのが大事なところなんですね。で、子どもにとってどうなのかってことをまず第一に今考えていると、その筋からいくと、こうした方がいいんじゃないかっていうようなアドバイスをされる、
そうですね、
そういう感じなんですね。
そうですね、ですから逆にね、お子さんの、まあ、立場から見てね、例えば面前でね、毎日そのね、暴言や暴力が繰り返されるようなケースですと、やはりね、それは本当にお子さんの発育にとって良くないことなので、やはり積極的に離婚の方向でね、話を進めるようにアドバイスをさせていただきますし、はい、やはりね、家庭環境、今後お子さんにとっての何が一番ベストなのかっていうところをまず主眼に相談に対応しています。
親御さんもベストな方法を、子供さんにとってベストな方法をどうするかっていうことを、まあ、探っていくという、そういう話なんですね。
そうですね、ですから、仮にね、お二人が離婚という選択をしたとしても、やっぱり子供のためにね、双方は親なわけですから、きちっと養育費を払ってくださいということをね、きちっと取り決めをしたりとかしますね。それからあとは、別れても親同士であることは変わりがないので、お互いに子供が行き来をね、円滑にできるように、これ面会交流っていうんですけども、その橋渡しをしたりをしますので、実際に離婚の相談で離婚成立したから、はい、終わりということではなくって、その後養育費がきちっと払われているかとか、まあ、いわゆる面会交流がお二人の間で円滑にいっているかっていうこともね、離婚後の相談も実は多くあるんですよね。はい、
なんかちょっとこういう話題に今回はなってるんですけれど、先生の扱われてる離婚とか、まあ、父親母親のトラブルの問題以外にも、子どもさんに関わる案件であったりとか、扱われてる仕事っていうのはどんなものがあるんでしょう。
そうですね、子どもに関するケースの、ね、裁判で熱心に私が取り組んでいたのは、一つはね、幼少時に叔父から性的虐待を継続的に受けていた女性に関してですね、依頼を受けて、損害賠償の裁判を、これはな結構長く戦いました。まあ、何が大変だったかというと、実際に性的虐待があった事実のね、立証は容易な事案だったんですけども、 もうあの彼女は、虐待を受けてから20年以上経っていて、実際にそこから精神疾患を発症したケースだったので、いわゆる時効の壁ですね、それをいかに突破するのかっていうのが大変な事案でした。あともう一つは、私自身も4人の子供を保育園に通わせながらあの仕事をしてきたので、保育園に関しては関心が あっていたんですけれども、あの実際に担当したケースは保育所内で子供が死亡した案件について、その損害賠償 の、あのケースを担当したことがあります。ですからその、子供の、いわゆる安心安全とか成長発達に関わる、権利に関わるような裁判について割と担当してきたんじゃないかなと思ってます。
そういうのはあの裁判とかのこう結論が出た時に、今度はあの現場の方でこういうことを気をつけましょうねってことが次の決まりになっていく、そういうような道のうちの最初のその部分を
そうですね、
あの扱われてるって、そういうことなんですね。わかりました。とここまでいろいろお伺いしてきたんですけれど、まだ本当たくさんお伺いしたいことがあるので、ちょっと予定にはなかったんですけれど、来月もこの続きを先生からお伺いしたいなというふうにして思いますので、よろしくお願いいたします、ということで今月のゲストはハルトリ法律事務所の篠田直子弁護士さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。